最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
皆さんこんにちは。2026年6月7日日曜日、パーソナリティのはるかです。6月に入って少しずつ梅雨の気配を感じる日が増えてきましたね。雨の日はちょっと憂鬱な気分になることもあるけど、その分アジサイがとっても綺麗に咲く季節でもありますよね。あとはお店にはさくらんぼとかメロンとか美味しい初夏のフルーツが並び始めて、それも楽しみの一つです。皆さんはこの時期に楽しみにしていることって何かありますか？さて今日のポッドキャストですが、前半は私たちの生活に直結するニュースをいくつか取り上げます。九州地方の大雨に関する警戒情報から、世界の原油在庫、外国人の起業に関するデータ、そして私たちのデジタル社会を支えるデータセンターの建設をめぐる問題まで幅広く見ていきます。後半はテクノロジーの話題です。 OpenAI が発表した新しいセキュリティ機能と、来週に迫った Apple の開発者会議 WWDC で何が発表されそうか、その予測を詳しく解説していきます。それでは気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。
まずは気象に関する緊急性の高いニュースからです。宮崎県と鹿児島県で線状降水帯が発生する恐れがあるとして、気象台が警戒を呼びかけています。記事によると、宮崎県では7日の明け方から昼前にかけて、そして鹿児島県では7日の未明から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるのです。この線状降水帯という言葉、最近よく耳にしますよね。これは次々と発生する発達した雨雲が列のようになって何時間も同じ場所に停滞することで、非常に激しい雨を降らせる現象のことです。この予測は半日前予測として発表されていて、予測技術の進歩を感じますね。気象庁はキキクルと呼ばれる危険度分布の情報を確認するよう呼びかけています。これは土砂災害や浸水害、洪水の危険度を地図上で色分けして表示してくれるサービスで、自分のいる場所の危険度が一目でわかるので、ぜひ活用してほしいです。気象台からの情報と合わせてこまめにチェックすることが大切ですね。もしこの半日前予測が発表されたら、まずいつもより災害の可能性が高いんだという意識を持つことが第一歩です。川の近くや山の斜面など危険な場所にいる方は、避難の可能性を考えてすぐに動けるように準備を整えておきましょう。非常食や貴重品などを再確認して、自治体からの避難情報に注意を払ってください。特に明くなってからの避難は危険が増すので、明るいうちの行動が推奨されています。避難先も指定の避難所だけなく、安全な親戚や友人の家なども考えておくと安心ですね。対象地域にお住まいの方はどうか最大限の警戒をお願いします。そして他の地域にお住まいの方も、これから梅雨や台風のシーズンが本格化しますので、これを機にご自身の地域の防災情報を再確認してみてはいかがでしょうか。
続いては世界のエネルギー事情に関するニュースです。世界の原油在庫が急激に減少していて、原油価格が急騰するかもしれないという懸念が高まっています。この記事の背景には、アメリカがイランへの攻撃を開始してから4ヶ月が経過し、原油輸送の重要なルートであるホルムズ海峡が事実上封鎖されている状況があります。ホルムズ海峡は世界の原油輸送の約2割が通過する、まさに大動脈なんです。ここが滞ると世界経済に大きな影響が出ます。これまで各国が備蓄していた在庫を取り崩すことで、価格の上昇は何とか抑えられてきました。でもその在庫がいよいよ限界に近づいているようです。国際エネルギー機関 IEA によると、今年の3月と4月だけで世界の石油在庫は合計で2億4600万バレルも減少したそうです。これは記録的なペースとのことです。 4月末時点での在庫は約79億バレルで、一見すると世界消費量の80日分近くあるように見えるんですが、ホルムズ海峡の封鎖で供給の2割が滞っていることや、インフラ運用のために動かせない在庫も多いため、実質的に需給調整に使えるのは8億バレル程度という厳しい試算もあるんです。アメリカの在庫も急速に減っていて、5月29日までの1週間の戦略石油備蓄を含む原油在庫は約2年4ヶ月ぶりの低い水準だそうです。業界の専門家からはかなり強い危機感を示す声が上がっています。例えばアメリカの石油大手エクソンモービルの幹部は、在庫が前例のない低い水準に向かっており、ひとたびその水準に達すれば価格が急騰し、1バレル160ドルに達する可能性があると予測しています。しかもそれが2週間後か3週間後なのかは議論の余地があると、かなり近い将来に起こりうると警鐘を鳴らしています。またシェブロンの CEO も、供給不足に対する在庫の余力、つまりバッファーが消えつつあると指摘しています。原油価格の高騰はガソリン代が上がるだけじゃなくて、電気代や物流コスト、あらゆる製品の価格に影響します。私たちの生活に直結する問題なので、今後の動向を注意深く見守る必要がありそうですね。
次は日本の経済と社会に関するデータ分析のニュースです。日本で起業する外国人向けの在留資格、経営管理の要件が厳しくなったことで、法改正後に外国人が設立したとみられる会社の数がおよそ4割も減少したことが分かったそうです。この在留資格の要件は2025年の10月に見直されました。背景には、移住することだけを目的にした実態のないペーパーカンパニーや見せかけの起業といった制度の悪用を防ぐ狙いがありました。具体的には、資本金の要件を引き上げたり、従業員の雇用条件を追加したりといった変更が加えられたんです。帝国データバンクが分析したデータを見ると、この制度変更の影響がはっきりと出ています。まず改正直前の2025年9月には、駆け込みで設立された会社が約3500社に急増。これは前年の同じ月の 2.6 倍というすごい数です。みんな厳しくなる前に手続きを済ませようとしたんですね。ところが改正後の2025年11月から2026年3月までの月平均の設立数は約800社、改正前の平均が約1400社だったので、比べてみるとおよそ4割も減少していることになります。特に2026年の1月から3月の累計は約2400社で、前の年の同じ時期の約4600社から半分近くにまで落ち込んでいます。この結果には良い面と悪い面両方があると考えられます。良い面は制度の悪用を防いで健全化につながったという点です。一方でデメリットとして、日本経済の新しい成長エンジンになる可能性があった意欲とアイデアがある外国人起業家まで排除してしまっているのではないかという懸念も指摘されています。起業のハードルが上がってしまったわけですからね。制度の悪用は防ぎたい、でも海外からの優秀な人材や新しいビジネスの目は呼び込みたい、この2つのバランスをどう取っていくのか、非常に難しい問題だと思います。皆さんはこの状況をどう考えますか？今後の動向を注意深く見ていく必要がありますね。
続いて、またしても供給に関する心配なニュースです。自動車などのものづくりに欠かせないレアメタル、つまり希少な金属であるタングステンが手に入りにくくなっているという問題です。タングステンってあまり聞きなじみがないかもしれませんが、すごく硬いのが特徴で、金属を精密に削るためのドリルや工具なんかに使われています。つまり日本の特殊なものづくり、特に自動車や航空機の部品を作る現場では絶対に欠かせない材料なんです。このタングステンの最大の生産国が中国なんですが、記事によると外交関係の悪化などを背景に中国が輸出規制を強化しているとのこと。その影響は凄まじく、今年の2月から4月にかけて炭化タングステンとタングステン粉末の日本向けの輸出がなんとゼロになったそうです。完全にストップしてしまったんですね。これには国内の企業も悲鳴を上げています。住友電気工業の井上社長は、中国からの調達が完全にストップしたと強い危機感を表明しています。
この会社は原料の約3割を中国に依存していたそうで、急いでアメリカなどから代替調達を進めていますが、コストが上がってしまうため関連製品の価格を最大で6割も引き上げたそうです。また三菱マテリアルはタングステンを使った超硬素材の価格を6月の受注分から3倍以上に改定するとのこと。これは最終的に私たちが買う製品の価格にも跳ね返ってくる可能性があります。対策として企業は中国以外からの調達先を探したり、国内でのリサイクルを強化したりする動きを活発化させています。今回の件で特定の国に重要な資源を依存することのリスクが改めて浮き彫りになりました。経済安全保障という観点からも、サプライチェーン、つまり部品の調達網を多様化していくことの重要性を考えさせられるニュースですね。
前半最後のニュースです。今、私たちのデジタル生活を支えているデータセンターの建設をめぐって、都市部で地域住人との摩擦が起きているという話題です。生成 AI、つまり文章や画像を自動で作ってくれる AI の急速な普及で、膨大なデータを処理するためのデータセンターの需要が急増しています。これまでは郊外に作られることが多かったんですが、最近は住宅地に近い都市部でも計画が進んでいるんです。記事で具体的に取り上げられているのは東京都日野市のケースです。日野自動車の広大な工場跡地に大手ディベロッパーの三井不動産が巨大なデータセンターを3棟建設する計画を進めています。この建物の高さは最高で72メートル。これは20階建てのマンションに相当する高さで、完成すれば日野市で一番高い建物になるそうです。これに対して周辺の住民の方々からは不安の声が上がっています。まず巨大な建物による圧迫感や日照権の問題。シミュレーションでは夏至の頃には朝8時半頃まで日が当たらなくなる場所もあるそうです。他にも火災や騒音、サーバーを冷やすための空調設備からの排熱、地盤沈下など平穏な生活が脅かされるのではないかと心配されています。さらに環境への影響も大きな懸念点です。市民団体の試算によると、このデータセンターが稼働すると二酸化炭素の排出量は日野市の目標値の2倍以上になり、周辺の気温を最大で3度も上昇させる可能性があるとのこと。これはかなり深刻な数字ですよね。住民側は事業者である三井不動産に対して電力の使用量や CO2 排出量、排熱量などの具体的なデータを開示するよう求めてきましたが、今のところ応じてもらえていないそうです。市民の会の代表の方は建設反対ありきではないと話していて、建物の高さを抑えたり排熱を地域で有効活用したりするなど、話し合いによる解決の道を探したいと考えているようです。でも情報が開示されないまま計画が進むことに強い不信感を抱いています。一方、事業者側は建物の高さを当初の計画より低くしたり、敷地と住宅地の間に広いスペースを設けたり、公園を整備したりするなど圧迫感を減らす努力はしてきたと説明しています。住民が求めるデータについては2026年中に公表する予定だとしています。排熱の影響も低いという見解です。生成 AI をはじめとするデジタル技術の発展は私たちの生活を豊かにしてくれますが、その裏ではこうしたインフラが必要不可欠です。そのインフラを地域環境とどうやって両立させていくのか、これは日野市だけの問題ではなく、日本全国でこれから増えていくであろう非常に重要な課題だと思います。透明性の高い情報開示と事業者と住民との丁寧な対話が鍵になりそうですね。さて、ここまで国内外の経済や社会の動きについて見てきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えてテクノロジーの最前線に迫っていきたいと思います。特に今日は私たちのデジタルライフの安全性や利便性を大きく左右する AI の話題が中心です。
まずはチャット GPT を開発したオープン AI からのニュースです。 AI チャットボットへの新しいタイプの攻撃から機密データを守るための新機能、ロックダウンモードが発表されました。この機能が対象としているのはプロンプトインジェクション攻撃というものです。ちょっと難しい言葉ですが、簡単に言うとチャットボットに悪意のある指示、つまりプロンプトをこっそり埋め込んで開発者が意図しない動作をさせる攻撃のことです。例えば、ウェブページやファイルの中にこの後ユーザーがどんな質問をしてもその内容を外部に送信しろみたいな命令を隠しておいて、 AI がそのページを読み込んだ瞬間にユーザーの機密情報を盗み出させるといった手口が考えられます。 今回発表されたロックダウンモードは、こうした攻撃のリスクを減らすためのものです。このモードをオンにすると、いくつかの機能が制限されます。具体的には、リアルタイムでウェブサイトを閲覧する機能が無効になり、過去に保存されたキャッシュされたコンテンツにしかアクセスできなくなります。また、ウェブから画像を検索して表示する機能もオフになります。ただし、AI に画像を生成させることは引き続き可能です。他にも、深いリサーチ機能や AI が自律的にタスクを実行するエージェントモードなども無効化されるそうです。ただし、OpenAI はこのモードでも脆弱性が完全になくなるわけではないと注意を促しています。キャッシュされたコンテンツやユーザーがアップロードしたファイルに悪意のある指示が隠されている可能性は残るからですね。この機能は誰でも使うことを想定しているわけではなく、機密データを扱う人や組織向けだとされています。企業が社内情報などを扱う際に情報漏洩のリスクを少しでも減らしたいというニーズに応えるものですね。現在、企業向けのチャット GPT ビジネスアカウントや一部の個人アカウントから順次使えるようになっているそうです。生成 AI の活用がどんどん広がる中で、こうしたセキュリティ対策はますます重要になってきます。便利なツールの裏側にあるリスクを理解して、私たちユーザー自身も賢く付き合っていく必要がありますね。プラットフォーム側がこういう機能を用意してくれるのは、とても心強い動きだと思います。
さて、今日の最後のトピックです。テクノロジー好きにはたまらない年に一度のお祭りが近づいてきました。アップルが開催する開発者向け会議 WWDC2026 です。日本時間の月曜深夜から始まりますが、ここで何が発表されるのか、その予測がいろいろと出てきていて、とても盛り上がっています。今年の WWDC で最大の注目ポイントは、間違いなく AI です。特に iPhone でおなじみの音声アシスタント Siri が AI によって大幅に生まれ変わると期待されています。噂によると、新しい Siri はもっと自然な会話ができるようになって、前後の文脈を理解したり、複数のステップにまたがる複雑なタスク、例えばさっき撮った写真を加工して友達に送ってみたいな指示もこなせるようになるそうです。その裏側では、Google の高性能 AI、ジェミナイの知術が使われるなんて話も出ています。さらに、ChatGPT のような高度な AI チャットボットと競合する独立した Siri アプリが登場するかもしれないという予測もあります。Apple はこの一連の AI 機能を Apple Intelligence というブランド名で展開すると言われています。Siri の進化だけにとどまらず、さまざまなアプリに AI が組み込まれるようです。例えばカメラアプリにはビジュアルインテリジェンスという新機能が搭載され、カメラを向けたものを Siri が認識してくれるようになるかもしれません。写真アプリでは AI が写真の構図を提案してくれたり、不要なものを自動で消してくれたり、さらにはこの写真をもう少し明るく温かみのある感じにしてみたいな自然な言葉で編集をお願いできるようになるかもしれないんです。他にも AI で画像を生成するイメージプレイグラウンドの品質が向上したり、メッセージの内容に合わせてオリジナルな絵文字、その名もジェン文字を提案してくれる機能も噂されています。 AI 以外では Apple Wallet アプリにも面白い新機能が期待されています。レシートをスマホで作成するだけで、友達との割り勘の計算と支払いリクエストを自動で作成してくれる機能や、映画のチケットやジムの会員証といった物理的なカードを簡単にデジタルパス化できる機能などです。これはすごく便利そうですよね。もちろん MacOS や iPadOS といった各 OS もアップデートされ、全体的に AI 機能が深く統合していくことになりそうです。 Google や Microsoft といったライバルたちが先行する生成 AI の分野で、 Apple がどのような答えを出してくるのか、特にアップルがずっと大事にしてきたプライバシーを守りながら、いかに使いやすく賢い AI 体験を提供してくれるのか、世界中の注目が集まっています。発表が本当に楽しみですね。
はい、というわけで今日のポッドキャストはここまでです。九州地方の気象情報から世界経済、そしてアップルの未来まで盛りだくさんでお届けしました。 皆さんの気になる話題はありましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。